転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年11月7日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
今一瞬マイクのボリュームを上げ忘れそうになって上げないで喋りそうになってちょっと焦りました今ちょっと気抜くとダメですねはい、今日のですね、関東地方のお天気はここのとこ数日ねずっといい天気続いてますけども、今日も晴れてますね。で、ただ今日ぐらいまでで明日からちょっと崩れるみたいですけども、関西の方ね、さっき、メンバー、聞いてらっしゃる方、聞いていただいてる方が、ね、ちょっと関西の方雨降るんじゃないかな、みたいな、ことでしたけれども、秋らしい天気が続いていいですね、団長。
まさにその、秋らしい天気、その通りやな。そうですね。
ね、本当に。
一番いい季節かもしれないよね。
ね、ちょっとね、台風がね、連続して週末来てましたけども、この週末は、この間の週末はね、すごく3連休も天気良かったんじゃないか。ちょっとね、雨降った時もありましたけども、ほとんど良かったんじゃないかなと思って、本当に楽しい行楽をすごくされた方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。
確かに。
はい。それでは、今日もこのコーナーから、行ってみたいと思います。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間のコーナーからお願いいたします。
はい、それでは1週間振り返っていきたいと思います。先週はですね、10月31日から11月、いよいよ11月入りましたけどね、11月6日までということを振り返っていきましょう。
はい、
ですね。あ、もう僕はもう今週はもうこればっかりやな。31日はラジオでスタートしましてですね。
はい。
この日はね、結構バタバタして、朝から夕方までちょっととあることをやっていてですね。
はい。
それでもうあちこち行ってるな、あちこち行って。で、事務所の移転をですね、この31日、まあ、11月1日区切りでやるということで、
はい。
やってましたので、この31日に、第1弾、あ、その前もあったかな、忘れた。第1弾ぐらいの荷物出しというか、多分この前やってるな。なんかこの前もやってると思うんですけど、やって、ました。
はい。
夜中まで。ごめんなさい。それから1日は、午前中、まあ、いつもやってる、なんていうか、仲間うちのですね、
はい、
月例ミーティングを午前中やり、
なるほど。
それから、午後から、焚き火働き方、もやもや相談という、YouTube の、
はい、
番組をね、
はい、
やってます。それの撮影をですね、公園でやりまして、
はい、
で夜は、飲み会
お、
それから2日の日は朝一でメンバーさんのウェブ制作のセッションをやって、
はい、
でそこから夕方まで引っ越し第2弾、
はい、
で夜が埼玉ベーシック授業ですね。
はい。
埼玉ベーシックは今回何人やったかな、1、2、3、4、5、6人。うん。いつも通り、アットホームかつ濃いですね。
はい。
チアワーク、やりました。
なるほど。
ちょっとあれ、むせるね、ごめんなさい。
うん。はい。
そして11月3日は祝日ですね。祝日ということで、午前中4455EX ですね。
はい。
50代アラフィフの人に集まってもらって、持ちネタを話しネタに変えるみたいな、そういうの定例があり、
はい、
それからそれとちょっと重なり合うんですけど、11月度の未来地図棚卸セッションをですね、夕方までやりました。
はい
はい、今回鹿児島からね、わざわざお越しいただいたりもしたんですけど、
はい、
というのがあり、それから週末ですね、4日はスクールの23期の授業ですね、これ朝から夜まで丸1日、やりました。
はい、
うん、23期ってメンバー構成はですね、お二人オンラインで受講いただいてる大阪の方と、それから岡山の方ですね。
うん、
で、東京で二人ということで、まあ二人オンライン、二人こっちに、みたいな感じですね。
なるほど。
やってますけど、まあなかなかオンライン授業っていうのもですね、いろいろまあ工夫もいるというか、なんかこう、より受講していただく方にいい環境づくりっていうのをね、ある意味ちょっと試行錯誤もしながら、やってるんですけども、
はい、
まあそれがうまく回るようになるとね、もう全国の垣根がなくなるのでね、
うん、
なんとかうまくやりたいと思ってるんですが、
なるほど、
そんなもの、はい、それから5日の日曜日は、朝一でハイブリッドキャリアスクールの認定講師陣って数名いらっしゃるんですけどね。はい、まあ、その人たちとのミーティングを朝やりました。
うん、
それから、その後は引っ越し第3弾ですね。
なるほど。
夜中までかかって。
ええー、本当ですか。
ってますね。それから、月曜日も引っ越し。引っ越しばっかりやってんな。引っ越しウィークですね。ほぼ。ほんで、まだ終わってないし、実は。今日もこれ終わったら行って片付け。
なるほど。
はい。という段取りで。やっぱり、無謀なスケジュールを立てるとどんなことになるかっていう、ちょっと、自戒をしております。
なるほど。
はい。ということで、まあ今日なんとかね、片付けないと、ちょっと明日から本稼働の予定なので、はい。いう状態ですね。
なるほど。
はい。以上でございます。
はい。ありがとうございました。はい。
それでね、はい、まあ、ちょっと引っ越しって言ったから、ちょっと、まあ、リスナーの皆さん大半メンバーの方多いっていうのもあるのでね、まあ、ちょっとリスナーそうじゃない方にもちょっと、なぜ今回引っ越しをしたのかというところをね、はい、ちょっと触れておきたいんですが、
はい、
まあ、数名の方とね、なんで団長移転なんですかという話を、まあ、したりしてね、
うん、
で、まあ、多くの場合は手狭になったから広いところに変わったんでしょうというふうに皆さん思ってると思うんで、
はい、
そうではないというところをちょっと少しだけ伝えておきたいんですけどもね、
うん、
今回僕が引っ越した理由は、最終的にですよ、今そんなことできないんですけど、最終的に僕は事務所なしっていう働き方スタイルを作りたいと思ってるんですよ、
うんうん、
だから本当は事務所をなしに、したかったんです。
うん。
だけど、現状、やらせていただいてるお仕事はね、
うん、
そんなことできるわけないんで、まあもちろんスクールがあったり、皆さんの集まりがあったりですね、いろいろありますから、場所はいるんですよ。
はい。
でも、要は、伝えたいところは、僕は最終的に事務所を持たない働き方を志向していると。
うん。
いうことなんですね。なのでですね、来ると、わかるんですけど、前より狭いです、
うん。
うん。で、コンパクトにしたと、いうことをですね、
うん。なるほど。
要は最終的に事務所レスの働き方っていうことを試行してるから、コンパクトにしました。
うん。
それと場所がですね、まあこれ本当にメンバーさんにはご迷惑かけて申し訳ないんですが、以前よりも、都心より、なんていうか、地方じゃないけど、まあ 自宅に寄ったって感じですね。すいません、自分の都合でやってるんですけどね。で、要は、通勤電車とかに乗る働き方スタイルもやめたいんですよ。もう一切やめたいと思っていて、それについては。で、自転車でね、行ける距離、時間というかね、いうので、場所も決めました。
なるほど。
なので、なんで今回団長事務所変えたのって皆さん思ってると思うんですけど、僕は働き方を変えていこうというか、そっちの方に寄せていこうっていう思考があって、で、かつ、でも今のね、やらせていただいてることをちゃんとできるようにという折衷案を取って、今回そういう形を取りました。
なるほど。
はい。なのでね、なんでかなーってきっと思っていらっしゃると思うんで、そんなことです。ちなみにもうちょっと言うとね、まあ、事務所の遍歴っていうのを、たまたまちょっと、いろいろ、なんだろうな、ちょっと、資料も、こう、ホルダーとか整理してるとね、僕は、自分の事務所持って三つ目なんですよ、今回ね。一番最初は、池袋の街中、本当に街中に構えました。
はい。
で、まあ、ワンルームでね、まあ、狭いとこだったんだけど、そこで、まずやり、で、今いる、事務所に変わり、そこで2部屋にちょっと広げたんですよね。
はい。
で、まあ、ほぼ、前ほど街中じゃないけど、まあ、街に近いとこと。
うん。
で、今回は、少し、コンパクトに して、そういうちょっと都心を離れたというようなことで、うん、まあまあ僕なりに、まあ、いい流れできてるなと。ですね。だから、多くの場合はね、なんかこう、もっと、なんか、例えば会員さん増えてね、
うん、
もっと都心のところにでっかいオフィスを借りるっていうのが多分通常の今までの流れだと思うんですよ、
うん、
で僕はそれと逆流したことをやろうと思ってるので、
うん、
都心にでかいオフィス構える、まあそんなんちょっとできないですよ、できないけど、うん、そういう思考はないんです、
うん、
そういう働き方じゃないなと思ってるので、これからはね、
うん
いうこともちょっと発信していきたいし、じゃああなたどうなんですかって、うん、僕はやってますよと、
うん、
いうことを言えるようにね、まあその一環です。
なるほど。
で、もうちょっとしてなんか目鼻がついたらまたもう一個やってることも皆さんに発表できると思うので、
うん、
そういう働き方自体に関わる事務所変更だと、
うん、
いうことで、ね、ちょっと知っといていただきたいと。
なるほど。
いうことです。
なるほど。より、未来に近づいてるということですね。
僕としては近づいていてね。
はい。なるほど。じゃあ、自転車で通われるということでしたから、皆さんね、チェックして、団長が電車乗ってたら、あれ、なんで電車乗ってるんですかっていうふうにね、皆さんでチェックしていきたいなと思いますね。
いや、だからね。いや。
雨が降ろうと、
やがって。いや、それはそうなんです。雨降ったら、それは、いけない。
あ、そうなんですか。
そうそう、雨降らない。
雨が降ろうと、とにかく、台風が来ようと。
いや、それはちょっとそうはいかないか。まあちょっとそこは、攻めるなな
るほど。いや、もう団長の決意をね、伺ったんで、もうそこまでかなと。
まあ、わかりました。まあそうなんだけどね。まあ雨降ったら勘弁してください。
なるほど。じゃあ雨降らない限りは、もう、ね、自転車で行くと、いうことですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、モッサンが、ね、高知から、高知は今日の夕方くらいから雨が降りそうですって、やっぱりね、西の方からだんだんちょっと崩れてくるみたいですね。
こういうのがわかるよね。ありがとうね、モッサン。
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今日の本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です、今日の本編はやりたいことを見つける3つの方法です。それでは団長よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日のね本編に入っていきたいと思うんですが、ちょっと余分な話しちゃったんで時間食い込んじゃいましたけども、やりたいことが見つからないんですよっていうね、話、悩み相談っていうのは、まあよく出る。もう多分トップ3のうちの一つでしょうね。
うん。
起業はしたいけど、でも自分のやりたいことは見つかってないんですと。
うん。
どうしたらいいですかという話ですよね。 で、これに対して処方箋はいくつかあるんですよ。で、どれが自分に当てはまるかっていう話なので、今日ちょっと時間もね多分足らなくなりそうなんで、ランダムにいくつかちょっとピックアップして話していきますんでね。
はい。
あ、そうかなってなんか聞いてて、あ、自分そこをやった方がいいかなって思うことがあったらね。
うん。
なんか、受け止めてもらえると、ヒントになるといいかなということですね。
はい。
でですね、まぁ、あ、ちょっと少し事例も踏まえながら話していくと、うん。まず一つはね、本当にやりたいこと探し症候群っていうのがあるので、これをしましょうか。本当にやりたいこと探し症候群って、これ僕がつけた名前ですけど。
うん、なるほど。
でね、いや、僕ね、本当にやりたいことって何だろうって思ってるんですと。私本当にやりたいことって何でしょうか、っていう、このフレーズ、
ね。
この本当にっていう形容詞がついたら、もう外出れませんから、そこから。そこをぐるぐる回ることを言っているのと等しいと思ってもらいたいんですね。で、この本当にっていうことを考えると、本当にっていうことを探し求めるんですよ。まあ言えば完璧に本当にやりたいことっていう意味かな。でね、結論が言うとそんなもん見つかりませんから。本当にやりたいことを見つけようって、私、本当にっていう言葉をもし使ってるとしたら、あ、もうこれ症候群に入ってるなと思った方がいいです。で、まあまあやりたいことを見つけると。ぐらいのノリですね。それがね、なんかね、必死になって考えるわけですよ。そんなのね、見つかるわけないですから。なんでかというと、やらんとわからんからですよ。
なるほど。
頭の中で考えてね、これが一番本当にやりたいことだと。まあ、本田健さんの本なんか読んでね、どうやって見つけんだとか言って、見つかんないですから。だから、まあまあ、これかなと思うことを見つけると。いうことですね。これが本当にやりたいこと症候群ですから。まず本当に本当にって言ってたら注意。
なるほど。
これはうちの卒業生が言ってたフレーズをちょっと紐解くとこね。実際に走り出すと修正しないといけないことが出てくる。実際に走り出さないと修正すべきことなんてわからない。起業前にいろいろ考えて作ったことが、起業した後は変わっている。動き始めたら変わってくることができていいと思う。って、誰が言ったかもうわかんないんですけど、記録に残してるの僕はね。ってことです。
なるほど。
ね。だからそこそこ、これかなというのを見つけるっていうのは一つ目の処方箋。それからね、いろんなことに興味があってね、もうどうしたらいいか、もう私、なんだろう、もう、好奇心だけあって、なんか、広く浅くになってるんです、とかね。なんか、得意なことと言われても、浅く広くて、なんかこれ、器用貧乏っていうんですか。とかね。で、いろいろ手出すけど、どれもこれも中途半端なんです、とか。こういうことをね。いう方いらっしゃるんですけどね。これはね、実は起業家に向いてるっていうことなんですよ。要するにね、起業家の人はね、好奇心旺盛でないと、務まらないです。
なるほど。
何が言いたいかって言ったら、一箇所にとどまってるような考え方では、やっぱり、足らないですよね。常に現状に甘んじることなく、次は次は次は次はとこう考える思考法がいるんですよね。だから僕はこういうね、あれもこれもって思ってる人、ああ、あなた起業家向いてますね、と。まあ、こういう話をいつもします。そうなんですか、とか。でも全部浅いんですよ。いいのいいの浅くて。どっか入ってきゃいいんだから、一個だけ、みたいな。ね、だからそういう、そもそもそういう気持ちがないと、あちこちにこう行こうっていうふうにならないから、まずここはそれでいいと。ただしね、あれもこれもってやってたら、まあ、起業としては、こう一つの線引けないから、その中でここというものをやっぱり見つけていかないといけないですよね。だここというものを見つけていくっていう行為を 今まで好奇心旺盛で来てた、いたとしたら、それはそれでよくて、
うん、
それを踏まえてね、今から起業に向けて進むということになったとしたら、
うん、
その中でどれかというのを、うん、さっきの話じゃないけど、まあこれかいなっていうのを決めないといけないですね。
うん、
まあこれかいなを決める行為をするっていうことが大事ですよね。
うん
うん、で、もう一個はね、まあその、まあ書くっていう行為ね、これはもう常々言ってますけど、うん、その頭の中でこれが好きかも、あれが好きかも、あんなも興味あってっていうのは全然それって整理ついてないですから、
うん、
じゃあ自分が興味あること全部書くとまず、
うん
うん、で書くとね、いろいろやってると思ってたけど、
うん、
これしかなかったってなるんですよ、
うん、
意外に。
なるほど、
うん、だからまずは書くこと、
うん
ね、まずその興味あることを書くでしょ、
はい、
でもここ逆に嫌いなこととか苦手なことも書くんですよ。ね、だそれはもうやらないって決める、
うん。
やらないこと決めるっていうのも、かたや大事なことやから、
なるほど。
これもいいかもしれないななんて思ってるからこそ、ずっとずっとこう広がってばっかりですよね。だからそこも、まあとにかく今の書くって行為で、興味あることを書いて、かたやもうこれはやりたくない、苦手だということを書いて、
うん、
で、その嫌いだ、苦手の方を消して、取って、もうこれはやらないって決めて、うんで、今度はその、興味ある中でどこかいなっていうのを一つ決める。
うん。
うん。で、それを、本当に興味あることなんて考えたら症候群に入るんで、
うん。
まあ、これかいなというぐらいを決める。
うん。
それから、もう二つぐらい言うとね、時間はですね。そういうふうにね、まあ、書く話すフィードバックっていう、もうこの、メンバーの方は耳たこの、このフレーズ。書く話すフィードバック、
ね。はい。
これはね、もうね、耳たこなんですけど、これしかないって僕はやっぱ思うので、今書くっていう話しましたよね。
はい。
で、次はね、それを口に出して話さないといけないです、人って。
うん。
で、口に出して話すと、あ、自分は今こんなこと思ってたんだと。
うん。
で改めて気づくんですよ。これはね、やらないと分かんないんでやってください。
うん。
うん。まあ脳が自分の喋ってる言葉を聞いてるわけですよ。
うん。
で、あなたはこんな風に思ってますねって言って指令っていうかね、信号を出してるわけですよ。
うん。
ほんで、ああ、そうかいなと。まあこれは脳心理学でもそういうこと言われたりするんでね。
うん。
うん。実際に裏付けのある話ですけどね。まあとにかくやるとその感覚が分かるので、書いたら必ず話す第三者にね、
うん。
で、フィードバックっていうのは、話した相手から、
うん、
へえ、そうなんですか。さっきの話のここのとこすごくなんか印象に残ったんですけど、なんて言われるわけですよ。
うん、
そしたら、そのね、印象に残ったって言われるところが、
うん、
自分が思ってもなかったとこを言われるわけですよ。
確かに。
そんなんですか?そんな、もう普通と思ってましたけどと。
うんうん、
いやいやいや、それすごいことじゃないですか、と。
うん、
言われるわけですね。要するに、自分のことはわからんわけです。
うん、
人に言ってもらわんと。
うん、
人のことは、ようわかるんですよ、
うん。
こういう構図がありますのでね。
うん、
だからまず話して、で、相手から、これをフィードバックと言いますけどね。
はい、
気づきを言ってもらうと。
うん、
今の僕の話聞いて、私の話聞いてどう思いました？いやー。ところでちょっと、もう一回さっきこの辺でこういう話されましたね。そこもうちょっと詳しく聞いていいですかと。言われるわけですよ。
うん、
なら、あ、この話ですね。こう。へー、そうか、それってなんかこう、なんかこう、こういう人の役に立つかもしれませんねとかね。というふうに、相手に引き出してもらう、
うん。
うん。で、相手に引き出してもらうには自分が喋ると。
うん。
まあいう非常にシンプルな行為なわけですね。
なるほど。
なので僕はこの、書く、話す、フィードバックというこの3つのフレームをですね、
うん、
かれこれ、7年ずっと言い続けていると。で、言い続けてる理由もあって、やっぱね、これしかないんですよ。ずっと自分自身もそうだし、
うん、
メンバーさんのこう、なんていうかな、 動向とか変わりを見てたらね、
うん、
やっぱこれをきちんとできてる人はちゃんとこうそのサイクルで上に上がっていくけど、これでやめちゃった人はもう分からなくなると、
うん、
もう非常にシンプルなんですよね、
うん、
まあいうことです、
うん、
で最後もう一個ぐらいでしょうかな。まあこれもね、ラジオで何度かお話したかもしれませんが、まあ自分のスイッチが入ることは何なのかってことですよ、これはね、
うんうん、
このスイッチが入るというやつ、こうスイッチが入るっていうのはね、まあこれも何度か言ってますよ、言ってるけどやっぱ本当そうだなと思うけど、なんかそのさっきのようにね、誰かにこう話してで、なんか突っ込まれて、ちょっとさっきの話、あ、まあそれのあれかな、
うん、
こう一通り話してたらなんかここだけすごく時間が力が入るとかね、話しているうちに手に汗かいてたとかね、なんかもういくらでも話したくなってきたとかね、なんかそういう状態のことを言うんですよ。でそういう状態のことをがこそやりたいことやから、それをね、何なのかっていうのを自分なりに導き出す、自分なりに導き出すっていうか、まあ、これもね実は相手がいないと分かんないので、団長ちょっと今の話スイッチ入ってましたねとかって言われるわけですよ、こう僕今偉そうに言いながらね、だけど、ね、自分で気づいてないんですよね、え入ってたって言われて自分の手を見ると汗かいてるんですよ、
なるほど、
確かにそうやなみたいなね、
うん
うん、まあ、ちょっとだけ一つ例を挙げると、僕はまあ、傍らで研修講師とかさせていただいてね、
はい、
で商工会っていうまあ、小さななんていうかな事業者、うん、畳屋さんとかガソリン屋さんとかね、
うん、
大工とか、なんか印刷屋さんとか、そういうような規模の人たちが集まるのを商工会って言うんですけど、うん、地方でね、
うん、
でそういうところの集まりに呼ばれてなんか話すことあるんですよ。でそこでね話してるとがぜん力入るんですよね。もう特にそこにね30代40代の若手経営者系が集まったらもうスイッチ入りまくってしょうがないんですよ、
うん
うん、でそこでね、まあ、みんなのモチベーションを保つのが難しいんですよとか、
うん、
毎回会にね参加してほしいけどねだんだん出てくる人が少なくなってきてるんですよと、
うん、
とかね、なんか町おこしのイベントやるにしてもね、うん、なんか考えや姿勢がこうバラバラになって大変なんですよと、まあ、そんな話をまあ聞いたりしたらね、もう、あ、そうっすか、もうちょっと僕もちょっと入ってやらせてもらっていいですかぐらいのね、いうふ
う
になっちゃう。
なるほど。
これなぜかというとですね、まあ、僕はもう時間短いから、町の地域家電店っていう、その町の小さな電気屋さんの活性化にね、20年近く関わってたわけですよね。でそういうとこでね、量販店に負けるなと、あなたたちが生きる世界があるし、もうこれでやった方がいいというのも ずっとやり続けてきて、未来の2代目をね、どうやって作っていくかと、みたいなことも必死でやってたんですよね。そこがね、やっぱり僕のこう、ある意味、サラリーマン時代のバックボーンなんで、そういうね、地域とか2代目とか、なんかもっとこう、チームを作るとか町おこしだとかっていうキーワードが入るとね、もうスイッチ入りまくってしょうがないですよ。だから、まあ、この仕事は今やってないですけどね、いずれそういうことに関われる時が来たらいいなってやっぱ思ったりもするわけですね。というふうにね、一つの例ですけど、あなたにとってそのスイッチが入る話って何ですかと、ここを見つけていくっていうのがコツ処方箋の一つですね。まあ、他にもね、いくつか切り口あるんですけど、まあ、ざっくり今日はそんなことで3つか4つちょっとお話ししたので、はい、今の自分に当てはまることをやってみていただきたいと思います。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございました。時間オーバー気味でありがとうございました。はい、今日もですね、コメントいっぱい入れていただいてありがとうございますね。レイチェルがおはようございますって言ってくれてます。おはようございます。はい、それからクーミン、ね、事務所移転理由、なるほど、ありがとうございます。そういうことだそうです。
はい。ありがとうございます。
はい。それからね、ゲンさん。ね、おはようございます。広島は日の出まで晴れているのか、曇っているのかわかりません。そういう皆さんのために、GPV とかね、SCW というのありますから、ね、これちょっと、後でまたね、お話します。はい。それから、魔王。おはようございます。都心にある程度詳しいと思っていましたが、小竹向原と聞いて、どんなところと思ってしまいました。まだまだ都心を知らないことを実感しました。まあ、気づくってことはね、いいことですよね。 とね、茶間をやりたいことの見つけ方、どれも聞きそうな内容ですね。どれもその通りですねって、はい、コメントしていただいてます。今日たくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではね、エンディングの方に行きたいと思います。はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風にですね、話し出すと止まらない団長、それから、熱いねメンバーに会える転職塾授業があります。11月8日水曜日、明日ですね、横浜、それから11月16日木曜日五反田、11月23日ですね、週末木曜日祝日ですけれども池袋、それから12月7日の木曜日、埼玉、12月9日土曜日大阪と続いていきます。また企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。12月10日日曜日大阪、それから12月24日クリスマスイブですね、広島と、開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへのですね、感想なんかも大歓迎です。次週のテーマは、企業の軸を決める重要な2つの視点です。Facebook ページは、転職塾フリーエージェントアカデミーゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fineinc.net まで、お願いします。団長よく自分探しの旅みたいなことを言われたりすることもありますけども、なんかそれと似ていますね。その自分がやりたいことを見つけるっていうのは。
そうそれです。
なかなかそう探し始めても見つからないっていう やつとすごい似てるなと思って聞いてましたけども。
もうね、今日話したけど、実はシンプルで、起業すると、ああ、そうだったんだって分かるんですよ。でもね、それまで気づかないもんで、なんかぐるぐるぐるぐる回るんですよね。もうめちゃくちゃシンプル、そこって。
なるほど。
なんであんなに悩んでたのかなってみんな思うんですよ。後からね。まあそれ気づかんからね。その処方箋です、今日の話は。
なるほど。まあ本当にこれ悩んでる方とかね、たくさんいらっしゃいますよね。だから
もったいないからね、そんなこと悩んでるの。ちなみに。
なるほど。あれですね、いろんなことをやられた団長だからこそ特に言えることですね。
そうですね。そうです。
また久々に団長のいろいろの試行錯誤の話にもまたお聞きしたいですね。
黒歴史
黒歴史、まあ、黒じゃないかもしれませんけど、
いやいや、最近やってないから。でもいや、ちょっとなんか浜ちゃんに質問してもらわないともう覚えてないからね。いくらでも思い出して喋るけど。
あ、本当ですか。じゃあまたちょっとネット検索で団長のいろいろ、いろいろ探偵まがいに調べて、何ですかこれはっていうね、やつをちょっと見つけたいですね、じゃあね。
ねえ。はい。やったかも。
まあでもね、やっぱりその本当難しいですね。自分の軸っていうかね、それを見つけるっていうのは、ただ本当やるしかないっていう感じですよね。
まあ表裏一体の話ね、そこね。
そんな感じですね。はい、ありがとうございました。それではですね、今日もちょっとねお時間となりましたので、番組の方はここまでとしたいと思います。お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、
いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。